伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。終戦後の数年、日本列島はたびたび大規模な台風災害に見舞われました。長期にわたった戦争によってすっかり荒れ果てた国土を大型の台風が次々と直撃したのです。中でも関東地方や東北地方に大災害をもたらした台風として挙げられるのは、1947年昭和22年に襲来したカスリーン台風です。今回はこのカスリーン台風についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
終戦後はどのような台風が次々と日本を襲ったんでしょうか。
そうですね、終戦からわずか1ヶ月後のですね、1945年昭和20年の9月17日に超大型のこの枕崎台風というのが日本全土に大災害をもたらしたんですね。でちょうどその戦争で国土の荒廃が進んでいたため、そういった自然の猛威に対する抵抗力が失われていた中での台風災害だったんですね。でそれ以後ね、日本列島に上陸あるいは接近して大災害を招いた台風を挙げますとね、1947年のカスリーン台風、48年のアイオン台風、49年のキティ台風、それから1950年のジェーン台風で、51年のルース台風などですね、これ毎年のように日本の国土は台風の洗礼を受け続けてきたんですね。
そのカスリーンですとかアイオンとかジェーンというのは、はい、みんな女性の名前ですね、
うん、そうなんですね。当時日本はね、アメリカ軍の占領下にあったわけですよね。で1947年から53年までね、アメリカはこの西太平洋で発生した台風についてアルファベット順に英語名の女性の名前を付けたんですね。で中でもこのカスリーン台風というのは11番目に当たっていて、この関東地方や東北地方に大規模な災害をもたらした台風として知られているんです。
はい、このカスリーン台風はどのような経路をたどったんでしょうか。
この台風はですね、1947年の9月11日にマリアナ諸島の西500キロぐらいの海上で発生をしましてね、で発達しながら太平洋を北上してきた。で9月13日には硫黄島の西の方550キロにまで接近をする。で勢力はその時965ヘクトパスカルに成長してました。でさらに北上してですね、15日の早朝には紀伊半島の沖にまで接近した後、今度は進路を北東に転じましてね、午後6時ごろに伊豆半島を通過して、そして9時ごろには房総半島の南端をかすめる形でもって東方海上に去っていったんですよね。で日本列島に最接近した時の中心気圧は 985.6 ヘクトパスカル、で最大瞬間風速は横浜で22メートルということですから、風としては比較的弱かったんですね、はい、ですが当時ね、日本列島の上空にはね、秋雨前線というのが停滞していたためにですね、台風は上陸をしなかったのですが、この秋雨前線を台風が刺激して関東地方とか東北地方に記録的な豪雨をもたらした。ですからまあ言ってみれば典型的な雨台風だったわけなんですね、
はい、雨台風ってどのぐらいの雨量だったんでしょう。
関東地方ではね、台風が通り過ぎた9月15日の深夜まで埼玉県の秩父で611ミリ、日光の中宮市で472ミリから北西部の山岳地帯では軒並み600ミリ前後の総雨量を記録してるんですね。で特にこの利根川の上流部では記録的な豪雨になって、 赤城山を中心に斜面崩壊、土砂崩れが多発しましてね、多くの土石流が発生しました。で、特に大きな災害となったのは利根川の支流の沼尾川というところで発生した土石流でありましてね、9月15日の午後、激しい豪雨によってこの赤城山の山腹が至るところでこう削り取られて土石流になりまして、で、この沼尾川の流路にあたっては三山地区というところを襲いましてね、そこの住民はですね、本当に逃げるいとまもなくて、死者31人、家屋の流失78戸という大惨事になったんです。
水害も発生したんですね。
そうなんです。さらにこのカスリン台風による災害を特徴づけたのは、利根川とか荒川の堤防が決壊して関東平野に未曾有の大災害をもたらしたことなんですね。で、大量の降雨が流れ込んだ利根川の中流部では9月15日の夜には本当に危機的な状況になりましてね、埼玉県東部の大利根町、ここは今加須市になりますけれども、そこでは16日の午前0時20分に大音響とともに利根川の堤防が340メートルにわたって決壊して、数十戸の民家が押し流されたんですね。で、決壊地点付近の大利根町で死者が12人、行方不明1人、下流域に隣接している栗橋町、今は久喜市に入ってますけれども、ここで死者が18人、行方不明者1人を出す災害になりまして、それからまたね、一方では15日の午後7時ごろに荒川の堤防もちょうど熊谷市の付近の2カ所で決壊をしてしまったんですね。
はい、利根川や荒川の堤防が決壊したということは、東京も危機的な状況だったんですね。
まさにそうなんです。で、この濁流はね、埼玉県下を水浸しにしながら南下していって、18日の正午ごろにちょうど埼玉県と東京都の境にある大場川という川に達しました。そして19日の午前2時ごろには東京へのまさにこれ最後の砦だった桜堤、現在の葛飾区水元にあるんですが、この桜堤が決壊をした。その結果、濁流が都内に流れ込んで、葛飾区とか江戸川区の大部分、それから足立区の東半分ぐらいに浸水をしてるんです。で、さらにその後、中川の右岸堤防も決壊して、まさに浸水地域を拡大してしまったんですね。で、この大洪水による東京都での被害は、浸水家屋がおよそ11万3000戸、死者が18人、被災した人はおよそ37万8000人を数えました。で、その他ね、堤防の決壊とか橋梁の流出とか道路の破損なんかを含めますと、被害総額は当時のお金で17億5700万円に達したということなんですね。はい、
それから東北地方もこのカスリン台風による災害を被っているんですね。
そうなんです。東北地方ではね、この9月に入りまして、雨がこう断続的に降り続いていたところへ、16日にね、カスリン台風が東北地方の東海上を通過した。そのため猛烈な豪雨となって、総雨量が300から500ミリにも達したんですね。で、この豪雨で北上川とかその支流の岩井川の堤防が決壊をした。特に被害が大きかったのは岩手県の一ノ関市。ほとんどの橋が流出した上に、数箇所で堤防が決壊したためにですね、瞬時に濁流が市内に流れ込んで、民家5000戸余りが水没して、100人以上が犠牲になったんですね。
カスリン台風はまさに戦後の社会的な混乱期を直撃したっていうことでしょうか。
そうなんですね。戦時中の国策によってこう山林の伐採が進んでいたんですよね。ですから山がね、保水能力を失っていたということが、はい、この山地での土砂災害を拡大する要因になったと言ってもいいと思うんですね。で、カスリン台風の翌年にはアイオン台風、さらにその翌年にはキティ台風といった大型の台風が相次いだことによって、山地の荒廃が一段と進みましてね、大量の不安定な土砂が河川の上流部に堆積をしたわけです。で、そうなりますと、この土砂の流出を将来にわたって抑えなければいけないというので、国の手によって砂防事業が重点的に進められることになったわけなんですね。それから一方ではね、 河川の改修工事など、こう地域を守るための治水対策が、まあ、積極的に進められてきて現在に至っている。しかしね、近年は社会環境というものも、カスリン台風の当時とは本当に比べ物にならないほど変貌しているわけですね。で、土地利用が高度化されましたし、都市には人口とか資産が集中している。ですから大型の台風が襲来すれば、災害規模がさらにこう甚大となることは疑いないわけです。したがって、この大規模水害に対して都市そのものが本当に脆弱化しているということを改めて我々は認識しておかなければならないと思います。
カスリン台風について伊藤和明さんでした。